はい、それでは今日読んだ聖書のところを見てまいりましょう。第一コリントの11章17節以下です。で、見出しは主の晩餐についての指示、このようになっています。で、主の晩餐というのはご承知の通りで、聖餐式のことです。キリストの最後の晩餐を繰り返す聖餐で、当時のコリント教会でもこれをやっていたんですが、この中で大きな問題が起こったと。で、パウロ的には見過ごせないと。容認できないと。こういった出来事が持ち上がったわけです。で、冒頭の17節からもう一度見ていきましょう。次のことを指示するにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりは、むしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。で、こういうことなんですね。で、まず、悪い結果、みんなが教会に集まるとき、いい結果じゃないと。悪い結果になってると。幸いな交わりになってないと言うんですね。で、その第一の原因が仲間割れだっていうんです。で、実はこのことはもう一番最初に出てくるんです。開いてみましょう。第一コリントの1章299ページです。299ページ。1章の10節からの言葉です。第一コリント1章の10節以下を読みます。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆、勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、などと言い合ってるとのことです。で、冒頭に書いてあります。で、クロエの家の人たちから知らされた。で、おそらくこのクロエの家、クロエってのは人の名前です。で、クロエの家の者たちがパウロのもとに行ったんです。で、パウロよと。で、今教会こういう状態になってるんだと。で、この話を聞いて、それに対する、答えというか指導として、この第一コリントが書かれたと。こういうことです。で、仲間争い、仲違いしてるっていうんですね。で、何が原因で仲違いしているのかっていうと、教会員の間で、私はパウロにつくんだと。私はアポロだと。これパウロもアポロも、それからケファっていうのはペトロのことです。パウロもアポロもケファも伝道者です。で、みんなコリント教会に関わって、コリント教会で奉仕した人たちです。で、ある人たちは、俺たちはパウロを支持すると。いやいや、俺たちはアポロなんだと。で、こういうことで、互いに仲違い、反目するようになってしまった。言ってみると、派閥ができて、で、対立をすると。不仲になってしまっていると。で、これが一番大きな問題です。で、これに応えるために、他にもいろんな問題あるわけですけれども、第一コリントが書かれた。で、今日のところに戻りましょう。で、これも繰り返してるんですね。教会で人々が集まるんですけれども、そんな中で、その中に仲違いがあると。で、互いに不仲になって反目し合っていると。で、それじゃ恵みにならないだろうということなんですね。で、さらにパウロの言葉が続いていきます。これ20節です。11章の20節読んでいきます。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにならないのです。なぜなら、食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、 空腹の者がいるかと思えば、酔っている者もいるという始末だからですと。で、お互いに不仲になっていると。一緒に集まって礼拝をするんですけれども、で、そこで聖餐を守るんですが、それが恵みになっていかないっていうんですね。で、ここで、当時の教会の様子、このことを少しご説明いたします。で、私たち教会っていうと建物があって、そこに日曜日人が集まるっていうふうに思ってしまいます。で、これは今日の考え方なんですね。で、当時聖書が書かれた頃っていうのは、まず教会堂っていう建物がありません。で、それからここが教会ですって看板も出てないんです。どういうシステムになっていたのか。まずコリントっていう町があります。で、その町を地域ごとに分けたんです。まあ、ブロックごとに分けた。コリントの町をブロックごとに分けたんですね。地域に従って、この地域 A ブロック、この地域は B ブロックみたいな。そんな風に区分けしました。で、例えば A ブロックなら A ブロックに、比較的大きな家に住んでる人がいるんです。で、それ何かっていうと、人が集まるスペースを持っている人がいたってことです。で、あの人の家、結構広い、大きな家住んでると。人が集まることができる。で、家の主が OK が出ると、いいですよ、うち使ってくださいって話になると、A ブロックの人たちはそこに集まるんです。いつ集まるのかっていうと、日曜日の夜です。夕方。で、この頃はまだ日曜日ってのは休みの日じゃないわけです。で、ユダヤ人であれば休みの日は土曜日です。で、土曜日のお休みがあって、日曜日は働く日なんです。だから、朝集まれないんです。日曜日は普段働く日、終日ってことになります、当時は。で、日が暮れてから、仕事が終わってから、日曜日イエス様が復活した日だっていうことで、教会に集まる、教会っていうか、信者の家です。大きな信者の家に集まって、そこで礼拝をするんです。で、この時、礼拝って言うんですけれども、今日のような、こう、礼拝順序があってみたいな、まだ形は十分整っていない。まあ、言ってみると、こう、集会みたいな感じです。儀式的な礼拝っていうよりも、信者が集まって、聖書の言葉を聞いて、で、リーダーが教えとか勧めをして、で、祈ってと。そういう集会をしたんですね。で、この中で、聖餐式を行ったんです。聖餐式って言っても、今日のように牧師が司式をしてみたいなことじゃなくて、本当にパンを食べたんです。要は食事をしたんです。で、日曜日の夕方になって、信者が集まって、一つの信者仲間の家に集まって、で、そこでお祈りして、聖書の言葉を聞いてお祈りして、で、会食をしたんです。食事を食べたんです。食事をしたんです。で、これを聖餐として守ったんですね。ただご飯食べるんじゃなくて、主の晩餐として、キリストの最後の食事の記念として晩餐を行ったんです。で、終われば祈って3回すると。毎週これをしていたわけです。で、これだけだったら OK なんです。別に問題ないです。で、何が問題になったかっていうと、先に来る人がいたんです、教会に。で、その人たち、どんな人たちかっていうと、裕福な人たちなんです。で、具体的にどんな人かっていうのはそこまでは分かんないんですけれども、経済的に余裕がある人、時間とお金のある人です。で、おそらくは働いてリタイアした人たち。そうすると、まあ、暮らしに不自由はないということ。それから、もう仕事も引退したっていうことで、早く来ることができるわけです。で、信仰に、あるいは教会に時間をかけることができるし、まあ、お金もかけることができると。で、そうしたら早く集まったんです。と、そこで早く来て、で、礼拝始まっちゃうんです。っていうか、始めちゃうんですね。で、どんなタイミングで始めたのかちょっとわからないんですけれども、要は、一足先に始めちゃうんです。そして、食事もする。この食事っていうのは持ち寄りです。 それぞれがパンなりワインなり持って集まる。で、おそらく、お弁当を食べるみたいにね、それぞれ持ってきたものをその場で食べてってことじゃないと思います。で、それぞれが持ち寄って、パンを持って、ワインを持って、おかず持って、それをおそらく分け合ったはずです。そうやってみんなで食事をする。で、早く来た人は、一足先に始めちゃうわけです。で、その中で遅く来る人がいました。で、遅く来る人はどんな人かっていうと、貧しい人なんです。で、夕方まで、あるいは、夕方を過ぎても働かなきゃいけない人たちがいた。で、こういう人たちは、仕事が引けてから、大急ぎでやってくるんです、教会に。あ、遅れちゃったと。で、教会に飛び込んでくると、もう礼拝はほぼ終わってると。で、食事もあらかた終わっちゃってると。で、書いてある通りで、酔っ払っていい気持ちになっちゃってる人もいると。で、そうすると、遅れてきた人は寂しい気持ちになります。仕事が終わって、で、お急ぎでやってきたと。なんかもう終わっちゃってると。もうすぐ礼拝も終わりです、みたいな。そうすると、なんだっていう気持ちになります。で、なお、こう、コリントっていう土地柄を考えますと、単に余裕のある人、貧しい人です。それだけじゃ済まなかったと思います。いわゆる格差です。経済格差。社会的な立場の格差。これがあったと。で、コリントっていうのは、商業都市です。貿易が盛んであったと。ですから、商売に成功して豊かな人がいた。で、当時ですから、豊かな人がいると、貧しい人がたくさんいるわけです。一握りの豊かな人がいて。たくさんの、言ってみると、労働者。こき使われる人たちがいたと。で、そういうことで、貧富の差が激しかった。で、社会的な立場の違いですね。で、そういう中で、早く来る人と、遅く来る人がいて。で、そこで、教会が一つになれなかった。みんなで礼拝をして、食事をして、喜びを分かち合ってっていうことができなかった。そして、そういう状況が生まれた根底には、教会員同士の不仲があった。で、早くご飯食べちゃう人たち、礼拝を一足先に捧げて、一緒にご飯食べちゃってる人たちっていうのは、遅く来ている人たちのことを考えてないわけです。眼中に入ってないっていうのか、心の中に入っていなかった。で、まして、そういう人たちが不仲な人たちであれば、およそ関係ないということになっていたと思います。で、パウロはこれを聞いたわけです。こういう状況になっていると。で、申しましたように、いろんな、こう、コリントっていうのは都市ですから、大きな都市ですから、いろんなところにブロックごとに分かれていて、一つじゃなかったはずです。方々でそんな調子になっていたと。で、教会全体がこうしっくりいってない、しっくりいってないどころか、ある人はこう威張っちゃって、ある人は満足して、ある人は惨めな気持ちになっていると。で、互いに反目し合うような、不仲になるような、そんな状況になっていた。で、パウロはそれを聞いたわけです。で、彼はここで諭すんですね。それでは、教会がそんな調子であったら、一緒に集まったって恵みにならないじゃないか。喜びにならない。感謝にならないだろうと。で、あなた方、主の晩餐を食べていると。当時は実際の食事を主の晩餐としていたわけです。まだ儀式化されていませんから。で、あなた方は主の晩餐を食べているけれども、そんなことじゃ主の晩餐を食べたことにならないっていうんですね。これ実はすごくきつい言葉です。あなた方礼拝やってるんだけど、一緒に集まったら礼拝することですよね。あなた方は一緒に集まって礼拝を捧げているけれども、そんなことじゃ主の晩餐を食べることにはならない。あなた方がやってることは礼拝じゃないって言ってるんです。 で、一緒に集まったって恵みにならない。で、そんな食事が主の晩餐と言えるかと。で、好きな者同士集まって勝手にご飯食べてるだけだよと。それじゃダメだと。で、このことを言ってるんです。で、今日のところは非常に、パウロは抑制されたものの言い方をしてるんですが、中身は厳しいことを言っています。で、そんなことをしていたんじゃ、礼拝になってないと。主の晩餐になってないと。厳しくものを言ってるんですね。で、何がいけないのか申し上げている通りで、遅く来ている人、立場の弱い人たちです。顧みてないと。強い立場の人たち、世の中的に言えば強い立場の人たちが、弱い立場の人を顧みてないと。一つの礼拝でありながら、イエス様を崇める礼拝でありながら、キリストの主の晩餐を記念する食事でありながら、信仰の仲間のこと、思いやっていない。で、その背後には仲間割れがあると。教会に同士の心が通っていない、反目し合っている。で、そういう中で、偏った礼拝というのか、神様が良しとしないような礼拝が捧げられてしまっている。で、根本にあるのは何か、なんでこんなことが起こったのかって言えば、コリントの人たち、これは立場の強い人も弱い人もそうだと思います。コリント教会全体がキリストを見失っているわけです。そこで対立が起こったり、主の晩餐があるべき姿で行われていない。で、ここでもう一回帰りたいのは、さっき最初に読んだ冒頭の言葉なんです。一章の言葉、もう一回読みますので聞いててください。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合ってるとのことです。これがコリントの現状です。で、注目したいのは、私はパウロにつく、私はアポロだ、私たちはケファなんだ。ここまではいいんです。言ってみると、パウロもアポロってのはパウロの次に来た二代目の伝道者です。で、ケファっていうのは申しましたようにペトロ、パウロ、アポロ、ケファ、これみんな伝道者ですから、ある意味で比べることができる、そういう立ち位置です。で、これに連続してある人たちは、私はキリストにつく、これが大問題です。パウロ、アポロ、ケファ、これは伝道者ですから、比べるっていうのか、俺はパウロなんだと、いやいや、俺はアポロだよと、まだあることです。で、けれども、問題なのは、コリントの人たちは、これと伝道者とキリストを一緒にしてるってことです。俺はアポロだ、ケファだと。俺はキリストなんだと。つまり、主なるキリスト、神なるキリストと、そこに仕える伝道者たち、全く別です。で、コリントの人たちにとって、キリストと伝道者たちが相対化されているってこと。で、つまり、コリントの人たちは、救い主であるキリスト、神の子キリスト、これを見失っているんです。で、その中で、まあ言ってみると、そうであればこそ、仲間割れみたいなものが起こってくる。そして、礼拝を捧げている、最後の食事、イエス様の最後の晩餐を覚えて、主の生産として食事をしていると。で、キリストを忘れているので、平気に仲間のことが見落とされる。心の内に残っていない。で、こんなことが起こってきたと。で、ここでパウロは、ただそんなんじゃダメだっていうだけじゃないんです。で、ここにパウロは大きな危機感を覚えています。で、どんな危機かっていうと、教会が壊れていく危機です。このままだったらば、 キリストを見失っているコリント教会ですから、コリント教会は壊れていく。パウルはそれを考えています。で、そこで、こんこんと語っていくんです。これじゃダメだと。で、強い言葉ですよね。一緒に集まっていても、主の晩餐を食べることにはならないのです。礼拝を捧げても、主の晩餐をやっても、それは本物じゃないと。意味ないと。ダメだってこと言ってるんです。なんでこんな強いことを言うのか。このままだったら、キリストを見失っている教会ですから、コリント教会は壊れていってしまう。キリストが世を歩んでいた頃、まあ十字架につく前です。この方は伝道するんでした、伝道していったんですけれども、主にキリストがこの世で行ったことは三つあると言われています。イエス様の生涯、十字架にかかる以前、人々の中で何しましたかと、主にやったこと三つあるって言うんですね。で、一つは福音を伝えること、教えることです。神様のメッセージを言葉で語っていったんです。で、もう一つは、病を癒すっていうことです。まあ、奇跡の技ですよね。神は愛なんだっていうことをキリストは語ります。で、そのことを証明するように、安息日のただ中で人を癒すってことをしました。安息日に働いちゃいけないんですけれども、神様はそんな方じゃないと。人を癒すこと、人が健やかさを取り戻すことこそ神の願いだと。で、神が愛であるってことを証しするために、わざわざ働いちゃいけない安息日に人を治す、人を癒すっていう働きをするわけです。イエス様がすること、神の心を言葉で伝えた。もう一つは、それを表すように病の癒し、奇跡を表した。これが二つ目です。もう一つしたことがある。それは何かっていうと、共食って言います。一緒にご飯食べることです。福音を言葉で伝える、それを形にしていく、奇跡を表す。もう一つが、人々と一緒に食事をするっていうことでした。で、食事をするっていうのは、ただご飯を食べるっていうことだけではありませんでした。ユダヤ人にとって食事を共にするっていうのは、神様の恵みを一緒に分けるっていうことです。ですから、当時のユダヤ人は、外国人、つまり、神様を信じていない人です。神様を信じていない人とは、汚れたものと考えて一緒に食事をすることはしませんでした。それから、律法学者と、失礼、徴税人とか、罪人と呼ばれる人たち。で、こういう人たちとは食事を一緒にしないと。神に背く人たちだと。一緒に食事しちゃダメだと。で、イエスは、そういったことを飛び越えていくんです。神様の愛は全ての人に注がれている。だから、徴税人の家でも一緒に食事をしました。そこで非難もされたわけです。で、教会の伝道っていうのは、実はこのキリストの働き、イエス様がやったことを繰り返してるんです。言葉で福音を伝えるっていうこと、そして愛の技に励むってことで、食事をするっていうこと。で、食事をするっていうのは、今日で言うと、生産を分かち合うってことなんです。礼拝の席で、福音が述べ伝えられる。言葉で、神様の心、キリストの心が教えられていく。解き明かされていく。で、そして、パンを分かち合う。生産を分かち合うわけです。で、こういう中で、神の恵みっていうのを伝えていく。だから教会のしてること、 もちろんこれ礼拝だけではなくて、社会的な活動とか、あるいは隣人の中での働きとかっていうふうに広がっていくわけですけれども、教会のやることは、イエス様のやったことを繰り返してるんです。で、今、礼拝の席ですけれども、皆さんの前にこれ、聖餐卓ですね。聖餐卓です。で、これは、聖餐卓、礼拝の席で、このようにして、牧師が聖書の言葉を解き明かすってことをします。で、これはどこの教会でもそうですね。で、このようにして、御言葉が伝えられるということ。で、聖餐において、パンが分かち合われます。で、ここに立っている本当の主はイエス様です。で、牧師っていうキリストのしもべ、教会に起こされた牧師という職分についているものが、聖書のメッセージを解き明かす。で、キリストがそれを用いて、人々に御言葉を語っていくわけです。で、聖餐を司祭するのは牧師です。で、けれども、本当のテーブルマスター、托主はイエス様です。で、牧師職にあるものは、キリストのしもべとして、聖餐式を執り行っているに過ぎない。本当にパンを分かち合っているのはイエス様です。そして、教会の一週間の働きを導いているのが、主キリスト。で、コリント教会はキリストを見失ってるわけです。だから言ってみると、こう好き勝手というか、自分本位な礼拝になっている、聖餐になってしまったと。で、重要なのはキリストを覚えるっていうことです。コリント教会、キリストを見失ってるからおかしくなっちゃってるんです。だから、キリストを見失ってるから、パウロがいいんだとか、ペトロがいいんだみたいな話になっちゃう。で、パウロにしたって、ペトロにしたって、キリストのしもべなんです。言ってみると、しもべに過ぎないんです。それぞれのいいとこ悪いところがあって、それを通して一人のキリストを知ればいいんです。彼らは消えていくんです。キリストが残るために、パウロもペトロも苦心してるんです。伝道者などは間違っても、誰かの心に自分を残したいとは思わないし、思っちゃいけないんです。キリストが残ればそれでいいし、自分はキリストの影に消えていくんです。よく、なんとか先生にお世話になった、それはそれでごく普通であることです。けれども、その先生がいつまでもその人に心に残るみたいな、それは良くない。しもべはそういう立場じゃないです。キリストが残ればそれでいいし、しもべとは本来それを喜びとする人です。で、コリント教会はキリストを見失っていたから、伝道者理解がおかしくなってるし、ちゃんとした礼拝もできなくなっちゃっている。求められているのは、しっかりとキリストを覚えましょう、このことです。で、次の段落を見ますと、主の晩餐の制定っていう見出しがついています。で、ここでパウロは、聖餐ってのは何なのかっていうことをしっかりと教えていくんですね。見失ってる教会だから。で、キリストを覚えることがコリント教会にとって大事。そして、このことは私たちにとってもそうです。私たちはキリストを見失っているわけではありませんが、何回も何回も思い出す。このことが求められます。で、さらに重要なのは、キリストの何を思い出すのか。これは一つです。一つというか、中心があります。キリストの十字架の死と復活を思い出すんです。あの時イエス様いいこと言ったと、あるいはこんなことが起こったみたいな、もちろんそれは大事なことなんですが、中心があるんです。 核です。で、これをなくしちゃうと、力にならない。決定的な核がある。それは十字架の死と復活です。で、シエスが最後の晩餐で、これはあなた方のために裂かれた私の体、こう言って弟子たちにパンを渡します。で、今も私たちは聖餐の時にそのパンをいただいているわけです。ただのパンじゃないんです。これはあなた方のために裂かれる私の体だ。このことが言われている。十字架で釘を受け、槍で突かれた私の体。ワインは、これはあなた方のために流される新しい契約の血。こう言って渡されます。血が流されたんです。キリストの裂かれた体、流された血によって私たちは許される。神に背く、人に冷淡である。あるいは、いただいた命を喜べない。そんな現実があります。叫んで生きてるとこあります、人は。辛くて。誰に怒りをぶつけていいのかわかんない。そういう辛い思いを抱えて生きてる。で、イエス様はそれを覆うんです。覆って、そんなことじゃダメだってことじゃなくて、許すんです。痛みの中で叫んでいる。苦しんでいる。そして、神に毒づき、人に冷たく当たる、無視する、つぶやく、愚痴る、生まれてこなきゃよかったとさえ言う。これ私たちです。聖書はこれを罪って言います。それを許すんです。ただ気持ちの中で許すんじゃなくて、十字架について許すんです。許したんです。だから絶対なんです。で、聖餐において与えられるのは、十字架についたキリストご自身です。キリストはパンに託して、ワインに託して、ご自身のすべてを、すべてを私たちに与えるんです。あなたは私を食べて生きよう。お前のために私は死ぬ、死んだと。だから、私を食べて生きろ。私たちを愛と許しの中で覆って包んで、キリストはご自身を与え続けているんです。パンと杯によって。で、この十字架の死と復活は一つです。コインの裏表。十字架だけだったら救いになりません。十字架の死があって復活を遂げる。私は罪と絶望に勝った。復活してあなたと共にいる。神の国への道は開かれている。私と一緒に歩んでいこう。これが復活です。で、聖餐のパンは十字架を表します。同時に復活を表している、示している。聖餐式っていうのは十字架の記念であるとともに、神の国での晩餐、神の国で私たちが救いの食卓に預かる、その先取りと言われています。聖餐でキリストは私たちにご自身を与える。それは罪の許しと愛を注ぐ、そして復活の希望、神の国に至る恵みの希望、これを与えています。だから聖餐において私たちは繰り返してキリストの十字架の死と、十字架の死と復活を覚えていく。で、今日のところで、見ていきたいのが隣のページですね。315ページ、11章の26節です。24節から読んでいきます。ちょっと長くなりますけど、24節から読みましょう。感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また、食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。 飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。で、主の死を告げ知らせるって書いてあります。で、これは十字架を覚えるってことです。で、主の死を告げ知らせる、与えられるパン、ただのパンじゃない。これはイエス様が十字架の上で私たちの救いのために身を裂いた、その印だと。キリストの身体だ。それは私たちにとって救いのパンだ。命のパンだ。今日から明日に、そして神の国に至るまで私たちはこのパンを食べ続けるんだ。で、パウロはキリストを見失っているコリントの教会、聖餐が仲良しグループのお食事会みたいになっちゃってるんですけども、そうじゃないと。で、このようにして、まあ、言ってみると懇切丁寧に解き明かしている、こういうことになります。で、今日の私たちも同じだと思うんですね。で、申しましたようにキリストを見失ってるとか仲違いがあるとか、そんなことではありません。けれども、繰り返して聖餐の意味、キリストの十字架の死と復活を覚える、信仰のこの核がなくなったら、イエス様のいろんな言葉もバラバラになってきます。力がなくなってきます。十字架の死と復活、この信仰の確信、これをいつも覚えていく、繰り返してそこに立ち返っていく、このことが求められています。余分なこと一つ言います。今、相撲やってますね。九州場所。私、相撲好きなんです。で、テレビ見てて、相撲部屋のレポートがあったんですよ。その中で、レポーターが、親方の奥さんですね、おかみさんにインタビューして、こんなこと言うんです。今の若い人、肉好きだから、ちゃんこ鍋とか言っても嫌う人もいるでしょうと。あんまり食べないんじゃないですかって言うんです。そしたら、部屋のおかみさんは、即答しました。ちゃんこの味が染みなきゃ相撲取りにはなれませんよって。ちゃんこの味が染みなければ、相撲取りにはなれないよと。で、あ、いいこと言うなと思ったんです。で、力士は、力士臭くなります。教員であれば教員臭くなります。なぜかと。力士の世界で生きていて、そこに喜びがあって苦労があって、そこで生きてるからです。自分の生きる場になってるからです。教員だって役所に勤めてる人だって同じです。そこで喜びがあって苦労があって、失敗もあって達成もあって、それが自分の生きる場所になっている。だからその世界の匂いが染み込んでくるんです。そしてそれが喜びになります。この世界で一人前になったと喜びになっていく。キリスト信者も同じです。教会に来てこの聖餐卓を囲むんです。聖餐卓を囲んで、キリストの言葉を聞く、キリストのパンを食べる。そうすると、キリストの匂いが移ってくるんです。で、信仰が強いとか弱いとかっていうことを言います。そういうこともあります。で、けれども、大事なのはそこじゃないんです。信仰が強い人も弱い人も、ここに集まるんです。で、ここに集まって、キリストの言葉を聞くんです。キリストのパンを食べるんです。そうすると、あなたがキリスト臭くなるんです。これが救いなんです。キリストはキリスト臭くなる。イエス様が共にいてくださるから、キリストの香りが移るんです。それが救いです。それがあったら、仲間争いをするとか、誰かを無視しちゃうとか、そんなことにはならない。 キリストの香りがつく。あなたを救います。あなただけじゃない。香りは広がるんです。あなたを囲む大事な人たちに救いは広がってきます。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主によって招かれ、救われた私たちです。主キリストと共にいることが私たちの救いです。どっかあなたの招きを尊くして応えていくことができますように。御言葉と聖餐の席にとどまり、主よ、あなたと共に人生の長谷場を今日から明日へと進むことができるように、お導きを増し加えてください。感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。